ください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書27章27節から44節までです。新約聖書の57ページです。マタイによる福音書27章27節から44節まで。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き、部隊の全員をイエスの周りに集めた。そしてイエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、いばらで冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。また唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した挙句、外套を脱がせて元の服を着せ、十字架につけるために引いていった。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴダというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスである、と書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に、十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は、頭を振りながら、イエスを罵っていった。神殿を打ち倒し、三日で建てる者。神の子なら、自分を救ってみろ。そして、十字架から降りてこい。同じように、祭司長たちも、律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。救い主のご受難と題して、獅子戸久子教師に説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書27章の27節から44節をご一緒にお聞きしました。イエスが十字架につけられる場面です。ローマの兵士たちが、通行人が、祭司長、律法学者、長老たちが、また強盗たちが、それぞれイエスを罵り、馬鹿にします。兵士たちは暴行を加えます。私たちの前におられるのは、傷つき、血を流し、ふらふらになっておられる主です。イザヤ書53章の苦難のしもべの姿そのものです。見るべき面影はなく、輝かしい風格も、好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。 私たちは彼を軽蔑し無視していた。軽蔑、あざけり。まず兵士たちの姿が描かれます。マタイはこの兵士たちの姿を27節から37節までまるで実況中継のように詳しく語ります。まず27節から30節です。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き、部隊の全員をイエスの周りに集めた。そしてイエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、いばらで冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。天地万物をお作りになられた全能の神のもとから来られた御子、主イエス・キリストです。しかしこの時、全世界をすべ治める尊いお方は、鞭打たれて傷だらけです。部隊の全員、およそ200人の兵士に囲まれて、服を剥ぎ取られ、代わりに赤い街灯、ローマの兵士が着るマントですが、それを着せられます。ユダヤ人の王なんだろという言葉が投げつけられます。美しい宝石が踏み込まれたきらびやかな王冠がふさわしい高貴なこのお方に、トゲのついた茨で編んだ冠が、王の持つ金の尺を持つべき手には、足の棒が握らされます。ローマ兵にとっては、何とも滑稽な、みすぼらしく、また惨めな、弱々しい姿です。彼らは言います。ユダヤ人の王万歳。そしてひざまずいて、礼拝するふりをします。あざけりの姿です。200人もの兵士たちが、このいわば集団リンチに加わります。彼らは暴徒化し、暴力が激しくなっていきます。唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて、頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した。これまで主と言葉を交わしたことのある兵士はいなかったでしょう。オリーブ山での逮捕の時、主を見た兵士がいたかもしれませんけれども、ほとんどの兵士は何の接点もなかったのではないでしょうか。ユダヤ人の王なんて笑わせる。ローマの支配下にあるユダヤ社会、その中の一人のユダヤ人のこのみすぼらしい姿を見るがいい。茨の冠をかぶせられた主は嘲笑されながら頭を叩かれ続けます。あざけり、侮辱の限りを尽くした後、マントを脱がせ、元の服を着せ、十字架の横木を背負わせ、ゴルゴタまでの道を歩かせます。マタイはあえてこの間のシエスのご様子を描かないようにしているようです。主に暴力を振るい、あざける兵士たちの姿は非常に詳しく描写されますが、主のご様子については描こうとしません。そのため、より一層主が沈黙しておられることがクローズアップされます。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。私たちは考えさせられます。私はどこにいるのでしょうか。賛美歌21の306番、あなたはどこにいたのかの歌詞が胸に響いてきます。 あなたもそこにいたのか。主が十字架についたとき、ああ、今思い出すと、深い、深い罪に、私は震えてくる。主をあざける兵士たちの中に、私がいるということはないだろうか。関わりのない人を馬鹿にする。意味のないあざけり。ただ、陥れるためだけの復讐。数の力により頼むあり方。私たちのうちにも潜む残虐性。共感する心のなさ。場を支配する空気に飲まれるあり方。そうした罪、それがマタイの抑えた言葉遣いから浮かび上がっているようです。詳しく語られませんが、大変印象深い出来事が起こります。32節です。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。主が追っている十字架の横木、しかしもはや主はそれを背負うことがおできにならなかった。倒れ、また背負わせ、倒れという状況で、兵士たちはたまたまそこに居合わせたシモンに命じて十字架を負わせます。一歩、また一歩、ゴルゴタへ続く道を主の代わりに、十字架の横木を背負って歩くシモンの姿があります。この人のことをマルコによる福音書は、アレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人と説明します。教会においてアレクサンドロとルフォスという兄弟のことが知られていたことがわかります。二人の父こそあの主の十字架の横木を肩代わりした人だと覚えられていたのだという人もいます。またローマの信徒への手紙には、主に結ばれている選ばれた者ルフォス、およびその母によろしく、彼女は私たちにも母なのです、というパウロの言葉があります。ローマ教会にシモンの子ルフォスがいた。同じくルフォスの母もいた。すなわちシモンの妻のことです。シモンはクリスチャンホームを築いていたのではないかと考える人もいます。いずれにしても最初の教会の人たちはこのキレネ人シモンの姿を忘れることができませんでした。ゴルゴタへと向かう悲しみの道、ビアドロローサと呼ばれる十字架への道行きをたどったシモン。主イエスが負わされていた十字架の横木を代わりに背負って進んでいきます。シモンの姿は自分たちの姿ではないのか。罪を犯し、その罰を受けて十字架に向かわなくてはならないのは本来私たち一人一人だった。シモンは私たちだった。けれども主はその罰をシモンをはじめ人間に負わせるのではなく、ご自分ですべての罪を負ってくださった。シモンを見るとき、自分たちの罪と、それを肩代わりしてくださった十字架の主を思い起こすことができる。それで教会の人たちは、シモンのことを繰り返し覚えたのではないでしょうか。同時に私たちも気づかされます。私たち一人一人が負うべき罪をすべて肩代わりして、私たちの代わりにゴルゴタへの道を進んでくださった主がおられます。私たちは今はシモンのように主の十字架を代わりに背負うことはできません。けれどもシモンが主と共にこの道を歩んだように、私たちも 主の受けたお苦しみを思い起こしつつ、主と共に十字架への道を行きます。自らの罪を悔い改めつつ、私たちの代わりにすべてを引き受けてくださった主を覚えて生きていきます。多くの人が正しいものとされるために自ら罪を負ってくださったと、イザヤが苦難のしぼめについて語る通り、私たちを義とするために、私たちに許しを与えるために、自らを犠牲として捧げてくださった主と共に十字架の苦しみを覚えつつ歩むこと、それが私たちの人生とされています。ところで、34節以下の出来事にはマタイの特別な思いが現れています。主のお苦しみの姿は旧約の預言の成就だ。マタイはこれを強調します。主のご受難の背後に神のご計画がある。十字架の出来事は御胸の成就だ。34節です。苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。ブドウ酒に苦みを混ぜることで痛みが和らげられる麻薬のようなものになると言われています。しかし主はそのようにして苦しみが軽減されることを求めようとなさらず、受けるべき苦しみを最後まで担おうとされました。詩編にはこうあります。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。詩編69編の言葉です。この予言が成就した。最初の教会の人々はこの詩編69編をメシア予言の詩としてよく学んでいた。69編の8節には、私は罵られあざけられ、顔は屈辱に覆われていますという言葉もあります。いよいよ主が十字架につけられます。兵士たちはくじを引いてその服を分け合います。これは詩編22編18節以下の予言の実現だと言われます。骨が数えられるようになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。さらにまた同じ詩編22編には、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振るという言葉があります。その言葉の通りのことが起こっています。39節です。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てるもの、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。頭を振るのは侮辱の印です。兵士たちの暴行、嘲笑の後に続くのは、通りかかった人たち、通行人、祭司長、律法学者、長老というユダヤ教の指導者たち、そして一緒に十字架につけられた強盗たちによるあざけりの言葉です。彼らは三者三様に主をあざけっているようですが、そこには不思議な共通点があります。それは、神の子なら自分を救え、神の子でないのだから自分を救うことはできないのだろう、 十字架にかけられるなんて神の子でない証拠だ。他人は救ったかもしれないが、自分は惨めに死んでいこうとしているではないか。十字架から降りてみろ。降りられないだろう。神はお前を捨てたのだ。神の子なら何でもできるのだから、十字架から降りてこい。これとよく似た言葉を私たちはかつて聞きました。アレノの誘惑、主が伝道開始にあたって40日間の断食をなさった、その時悪魔がささやいた言葉と似ています。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。悪魔は通行人やユダヤ教指導者たち、強盗の姿をとってシュエスに言います。神の子なら十字架から降りるがいい。神が天使たちを送ってお前を助けてくれるはずだ。アレノの誘惑の時、主はあなたの神である主を試してはならないと御言葉は語っている。私は神の御心に従うのだとお答えになりました。ここでは主は沈黙しておられます。そして苦しい息の中、父なる神の御心に従おうとなさいます。十字架から降りようとはなさいません。自分を救おうとなさいません。十字架で死ぬこと、人々のすべての罪を十字架で完全に滅ぼすこと、それが父の御心にかなうことだと承知しておられたからです。主は私たちのために、全人類のために十字架にとどまり続け、そこにおいてすべての罪を滅ぼしてくださいます。私たちを、全人類を救うためにご自分の身を犠牲になさいます。他人を救うためにご自分を救おうとなさいません。ここに誠の王、イスラエルのみならず全世界の王なる救い主がおられます。パウロがコリント教会に送った手紙、コリントの信徒への手紙1の1章18節以下をお読みします。新約聖書の300ページです。新約聖書300ページ、コリントの信徒への手紙1章の18節。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。続く22節。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。十字架の主イエス・キリストを見てユダヤ人たちはつまずきます。あのような姿の者が神の子、救い主であるはずがない。ギリシャ人も言います。あのように傷ついて肉体、弱々しい姿を持った人、どこに知恵があるのか、 愚かな姿に他ならない。けれどもパウロは言います。その十字架のイエス・キリストこそ神の力、神の知恵、神の御心の実現、救いの要、救いの中心、そう熱く語ります。同じくマタイも語ろうとしています。何の優れたところも見出せないようなお姿、傷つき、あざけられ、侮辱され、暴力を振るわれる主イエス。ここに苦難のしもべがおられる。メシアがおられる。私たちの罪を負って、それを十字架の上ですべて滅ぼし、私たちと神との間をつなげてくださった中保者、贖い主がおられます。永遠の罪から免れさせ、永遠の命、救いへと招いてくださった真の救い主、真の王がここにおられます。世界には尊重すべき教えを長年にわたり述べ伝えてきた歴史ある宗教、教えがあります。けれども、あの十字架の主イエスこそ救い主、この方にこそ救いがあると伝えているのはキリスト教会だけです。私たちは十字架の主を見失うことなく、この方に賛美と感謝を捧げて歩みたいと願います。十字架の主こそ私たちの全人類の救い主であられます。友のために、羊のために命を捨てる。私の友を、私の羊を救うために、私は命を捨てる。そうおっしゃった主を伝える群れとして歩みたいと願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。8月の暑さ厳しい折ですが、招かれて主の日の夕の礼拝へと導いてくださって感謝いたします。罵られても罵り返さず、あざけられてもただ父なる神への従順に生き、私たちの全人類の罪を負って命を捨ててくださった主のお姿を御言葉から聞きました。罪の許しをいただいた私たちです。永遠の命をいただいた私たちです。許された者として、救われた者として、十字架の主とともに新しい一週間を歩み始めることができますように。願いつつも礼拝をお捧げすることができない方たち、助けを求めるお一人お一人に、慰めが、また支えが与えられますように祈ります。主と共に歩むことを許された主、希望を持って歩むことを許されますように。世界に平和を与えてください。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。